声の広報、ひばり、2022年3月号。音訳は、乙部ゆかりです。茨城県広報誌、ひばり、2022年3月、マーチ。目次。主な内容は、待ったなしの災害、いざという時の備え、できていますか？2ページから3ページ。新型コロナウイルス関連情報、4ページから5ページ。目次終わり。編集、発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話029-301-1111、代表、電話029-301-2128、直通、ファクス029-301-3668。表紙。表紙の説明。県内の梅の名所の写真と新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起の文。文は、新型コロナウイルス感染症、県内全域でまん延防止等重点措置実施中。実施期間は感染状況に応じて見直される場合があります。同一テーブルでの会食は4人まで、基本的な感染症対策の徹底、症状がある場合は医療機関に事前連絡の上すぐに受診、感染リスクの高い場所への外出移動の自粛。本号は2月16日現在の情報に基づき編集しています。最新の情報は県ホームページでご確認ください。QR コードがあります。写真7枚。写真の説明。ピンクや白の梅の花が満開の梅の名所の写真5枚と、ピンク色の梅の花のアップの写真2枚。場所は、偕楽園。見晴らし広場、行動館、偕楽園、円形、古賀久保公園、古賀総合公園、筑波山。写真終わり。待ったなしの災害、いざという時の備え、できていますか？今年の3月11日で東日本大震災から11年が経ちます。この11年間に熊本地震や北海道胆振東部地震など全国各地で大規模な地震が発生し大きな被害がもたらされました。茨城県沖では今後30年以内にマグニチュード7.0から7.5程度の地震が約 80% の確率で発生すると言われています。地震調査研究推進本部ホームページより、自然の脅威である地震を防ぐことはできませんが、私たちは普段から備えをすることが大切です。問い合わせ先、県防災危機管理課、電話029-301-2885。本県の地震被害想定調査を公開しています。QR コードがあります。家具の固定や感震ブレーカーを設置しましょう。地震の揺れに備え、家具や家電はしっかり固定し、出入り口を塞いだりしないよう、家具の向きや配置を工夫しましょう。倒れるもの対策。専用の突っ張り棒や L 字型金具などで固定する。飛ぶもの対策。食器棚の扉などは開放防止の留め具をつける。割れるもの対策。ガラスの飛散を防止するフィルムを貼る。感震ブレーカーは設定値以上の地震の揺れを感知すると、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める電気火災対策器具です。不在時や避難するときに有効です。詳しくはこちら、QR コードがあります。津波に注意しましょう。 東日本大震災では本県沿岸に大きな津波が押し寄せ、人的被害や住家被害が発生しました。また、1月に他国の火山噴火により潮位変化が観測され、本県にも津波注意報が発表されたことは記憶に新しいところです。津波から身を守るため次の点に注意しましょう。まずは高いところに避難が原則。強い揺れを感じたり、津波警報、注意報を聞いたりしたときは、すぐに海岸の近くや川沿いから離れ、高台などに避難しましょう。車で移動すると渋滞で身動きが取れなくなる恐れがあるため、徒歩で避難するようにしましょう。津波発生時に取るべき行動など、詳しくはこちら、QR コードがあります。津波ハザードマップを事前に確認。沿岸にお住まいの方は、自宅が津波で浸水する可能性があるのか、津波が来ると分かったとき、どこに避難するのかを、お住まいの市町村が作成する津波ハザードマップで日頃から確認しておきましょう。我が町ハザードマップ、QR コードがあります。家庭で避難場所や備蓄品を確認しましょう。学校や職場、外出先など、家族が離れた場所にいるときに地震が起きても、お互いの安全を確認し合えるよう、連絡方法や避難場所、集合場所、避難経路を決めておきましょう。また、非常持ち出し品と備蓄品を準備しておき、非常食の消費期限が過ぎてしまっていることがないように、定期的に点検・交換を行いましょう。備蓄品や非常持ち出し品の例などはこちら、QR コードがあります。防災情報の収集方法を確保しましょう。県では、LINE や Twitter、メール、アプリなどで防災情報を発信しています。事前に登録し、有事の時の情報収集に活かしましょう。県の情報発信ツール一覧はこちら。QR コードがあります。避難所での感染症対策。コロナ禍でも安全に避難するため、次の点に注意しましょう。感染症対策グッズを持参。避難所の備蓄物資には限りがあります。感染症対策グッズをあらかじめ用意しておきましょう。避難所でも基本的な感染症対策を徹底。食事中以外のマスク着用、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底しましょう。なお、流水で手洗いできない場合には、アルコールを含んだ手指消毒薬を使用しましょう。体調が悪い場合は、早めに係員に伝える。発熱や咳が出るなどの症状を感じたら、すぐに係員に伝え、指示に従って、専用のスペースなどに移動しましょう。地震対策に関する県の取り組みを紹介。防災普及啓発イベント、茨城マナ防災。イオンモールや関係機関と連携し、備蓄品の準備や避難所体験など、地震や風水害に対する備えを知っていただくためのイベントを定期的に開催しています。写真、避難所体験の様子、写真終わり。次回開催予定、備蓄品の準備や避難所体験など、家族で防災について学べるイベントです。いつ起こるかわからない災害から自分や家族、大切な人の命を守るため、防災について学んでみませんか？日時、3月5日土曜、10時から16時。場所、イオンモール水戸内原、1階メインコート、水戸市。なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより中止となる場合があります。東日本大震災記録資料展示会。震災の体験や記憶を引き継いでいくため、記録資料展示会を開催します。日時、3月9日水曜から22日火曜、8時30分から17時、土日祝日は10時から、場所、 県庁舎2階、県政広報コーナー2、水戸市。問い合わせ先、県防災危機管理課、電話 029-301-2885。災害ボランティア活動の支援について、大規模災害で被災した方々が早期に生活を再建するためには、災害ボランティアの力が必要不可欠です。県では2020年12月に、茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例を制定し、昨年4月には、茨城県災害ボランティア活動支援基金を設置しました。今後起こりうる大規模災害に備えるため、市町村や地域の社会福祉協議会、NPO や災害ボランティア団体などとの連携・協力のもと、基金を活用しながら、災害ボランティア活動支援に係る人材育成や体制整備を推進しています。茨城県災害ボランティアを募集しています。災害発生時にボランティア活動を迅速かつ円滑に行えるよう、茨城県災害ボランティアの登録を募集しています。登録された方には災害ボランティア活動に関する各種情報を配信しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。災害ボランティア活動支援基金の寄付を募っています。県では災害ボランティアが使う資機材や活動場所まで送迎する移動手段の確保など、災害ボランティア活動を支援するため寄付金を募集しています。寄付の方法はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県福祉指導課、電話 029-301-3157。 茨城県地震等災害保険共済加入促進協議会。被災した際、地震保険や共済などに加入していれば、被災後の当面の生活を支え、立て直すために役立ちます。詳しくはこちら、QR コードがあります。新型コロナウイルス関連情報。2月16日現在。本県では非常に強い感染力を有するオミクロン株などの影響により、新規陽性者数が1日1000人を超える日が発生しています。若年層や家庭内での感染拡大にとどまらず、高齢者や基礎疾患をお持ちの方への感染も広がり、病床稼働数が増加するなど、引き続き予断を許さない状況です。県民の皆様や事業者の方々にはご不便をおかけしておりますが、これ以上の感染拡大を防ぐため、各対策へのご理解・ご協力をお願いします。県内の感染症発生状況など、2月16日現在、県内の医療提供体制、病床稼働数、320床、病床稼働率 36.4%、 重症病床稼働数12床、病床稼働率 15.0%。 県内の感染状況、1週間平均、1日あたりの陽性者数 1303.5 人、先週同曜日の数 1474.4 人、陽性者数のうち濃厚接触者以外の数 628.7 人、先週同曜日の数 720.7 人。最新の情報は県ホームページでご確認ください。 QR コードがあります。県では第5波の 1.5 倍の入院患者を受け入れられる877床うち重症80床を確保しています。まん延防止等重点措置を県内全域で実施中。実施期間や要請内容は感染状況に応じて見直される場合があります。最新の情報は県ホームページでご確認ください。QR コードがあります。県民への要請。 同一テーブルでの会食は4人まで、乳幼児や介助者などは除く。基本的な感染症対策の徹底。症状がある場合は医療機関に事前連絡の上、すぐに受診。感染リスクの高い場所への外出移動の自粛。混雑した場所や感染症対策が徹底されていない飲食店など。事業者への要請。すべての飲食店の営業時間短縮。1、2のいずれかを店舗ごとに選択。1、午後8時から午前5時までの営業自粛、酒類提供の終日停止、持ち込み含む。2、午後9時から午前5時までの営業自粛、酒類提供可。同一テーブルでの会食は4人まで、乳幼児や介助者などは除く。イベントなどの開催は、感染防止安全計画を策定した場合、2万人まで。テレワークなどの活用による出勤者数の削減。新型コロナワクチンの追加接種3回目を進めています。接種対象者、2回目接種から6ヶ月が経過した18歳以上の方、6ヶ月が経過していない場合、追加接種はできません。使用ワクチン、ファイザー社製または武田モデルナ社製、初回、1、2回目と異なるワクチンを接種すること、交互接種も可能です。接種可能な時期に近づくと、お住まいの市町村から追加接種用の接種券が届きます。発送スケジュールや予約方法などは、お住まいの市町村の広報やホームページなどをご確認ください。武田モデルナ社製ワクチンを使用する接種会場は、予約が取りやすい状況です。お早めの接種をご検討ください。予約に関すること、問い合わせ先、お住まいの市町村のワクチン接種相談窓口、コールセンター、詳しくはこちら、QR コードがあります。県大規模接種会場での追加接種3回目について、使用ワクチン、武田モデルナ社製、交互接種も可能です。予約方法、お住まいの市町村へお申し込みください。県大規模接種会場に関することはこちら、QR コードがあります。表、表の説明、5つの会場とその対象市町村、時間の表、順に読みます。会場、県庁福利厚生棟、水戸市、対象市町村、水戸市、日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、牛久運動公園武道館、牛久市、対象市町村、土浦市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、稲敷市、美保村、阿見町、河内町、利根町、産業技術総合研究所、つくば市、対象市町村、土浦市、石岡市、常総市、つくば市、守谷市、坂東市、霞ヶ浦市、桜川市、つくばみらい市、阿見町。古賀障害学習センター、総和、古賀市。対象市町村、古賀市、結城市、下妻市、筑西市、坂東市、八千代町、五ヶ町、境町。鹿島セントラルホテル、神栖市。対象市町村、鹿島市、潮来市、稲敷市、神栖市、行方市、鉾田市。時間、いずれも2月は10時30分から18時、月曜休み。3月から10時から20時、毎日。各会場の対象市町村は変更になることがありますので、 県ホームページでご確認ください。表終わり。大規模接種に関すること、問い合わせ先、県新型コロナワクチン大規模接種コールセンター、電話 0570-056-711、通話料がかかります。9時45分から18時、3月から20時まで、土日祝日も対応。なお、ワクチン接種の予約受付は行っておりません。新型コロナウイルス感染症に対応した支援、事業者向け、営業時間短縮要請協力金、県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた事業者に協力金を支給します。支給対象、要請に応じたすべての飲食店。なお、テイクアウト、デリバリー、コンビニなどのイートインは対象外。要請内容、1、2のいずれかを店舗ごとに選択。1、午後8時から午前5時までの営業自粛、酒類提供の終日停止、持ち込み含む。2、午後9時から午前5時までの営業自粛、酒類提供可。申請期限、4月30日土曜。問い合わせ先、協力金問い合わせ窓口、電話 029-301-5393、9時から17時、平日のみ。支給額など詳しくはこちら、QR コードがあります。事業復活支援金。国では事業者の継続・回復支援を目的として、事業復活支援金を支給しています。支給対象、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業など、なお、大企業、公共法人、政治団体、宗教団体、性風俗関連特殊営業事業者は対象外。申請期限、5月31日火曜。支給要件、給付額など詳しくは、国の相談窓口にご連絡ください。なお、申請サポート会場、水戸市中央ビル6階の予約もこちら。携帯電話からもつながります。問い合わせ先、事業復活支援金事業コールセンター。フリーダイヤル 0120-789-140、8時30分から19時、土日祝日も対応。支給要件など詳しくはこちら、QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症に対応した支援、個人向け、一人親世帯への特別給付金、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける一人親世帯に、県独自の特別給付金を支給します。支給対象、以下のいずれかに該当する方、1、令和4年1月分の児童扶養手当受給者、申請不要。2、公的年金などを受給していることにより、令和4年1月分の児童扶養手当を受給していない方。3、新型コロナウイルス感染症の影響で減収し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方。なお、2および3の方は申請が必要となります。詳しくはお住まいの市町村へ直接お問い合わせください。支給額、児童1人当たり一律5万円。申請期限、4月28日木曜。問い合わせ先、お住まいの市町村一人親支援担当課まで。詳しくはこちら、QR コードがあります。生活福祉資金の特例貸付。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯を対象に貸付を実施しています。申請期限、3月31日木曜。問い合わせ先、お住まいの市町村の社会福祉協議会。詳しくはこちら、QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金。 県や市では生活福祉資金の特例貸付を利用できなくなった世帯などに支援金を支給しています。なお、受給するためには収入や資産などの要件があります。申請期限3月31日木曜。申し込み先、市にお住まいの方、お住まいの市の福祉事務所、町村にお住まいの方、お住まいの町村を管轄する県の福祉事務所、問い合わせ先、県福祉指導課、電話 029-301-3164。 詳しくはこちら QR コードがあります。令和4年度2022年度茨城県職員等採用試験のお知らせ。問い合わせ先、申し込み先、県人事委員会事務局、電話 029-301-5549、 県警察本部警務課、フリーダイヤル 0120-314-058、 または電話 029-301-0110、 代表。表、表の説明。試験区分別に、受験資格、試験案内ホームページ掲載日、申し込み受付期間、第一次試験日が書かれた表。試験区分別に読みます。茨城県職員採用試験、大学卒業程度。受験資格、平成5年1993年4月2日から平成13年2001年4月1日までに生まれた人。なお、資格を必要とする一部職種はこれによらない場合があります。試験案内ホームページ掲載日、4月27日水曜。申し込み受付期間、4月27日水曜から5月18日水曜。第一次試験日、6月19日日曜。茨城県職員採用試験、高校卒業程度。市町村立小中学校職員採用試験、高校卒業程度。受験資格、平成13年2001年4月2日から平成17年2005年4月1日までに生まれた人。試験案内ホームページ掲載日、4月27日水曜。申し込み受付期間、7月1日金曜から8月19日金曜。第一次試験日、9月25日日曜。茨城県警察官採用試験、A、大卒程度。受験資格、平成元年1989年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、を卒業した人、もしくは、令和5年2023年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。第1回、試験案内ホームページ掲載日、公開中。申し込み受付期間、3月1日火曜から4月8日金曜。第1次試験日、5月8日日曜。第2回、試験案内ホームページ掲載日、7月1日金曜。申し込み受付期間、7月1日金曜から8月12日金曜。第一次試験日、9月18日日曜。茨城県警察官採用試験 B、A 以外。受験資格、平成元年1989年4月2日から平成16年2004年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格に該当しない人。令和4年2022年10月1日から勤務可能な人。第1回、試験案内ホームページ掲載日、公開中。申し込み受付期間、3月1日火曜から4月8日金曜。第一次試験日、5月8日日曜。茨城県警察官採用試験 B、A 以外。受験資格、平成元年 1989年4月2日から平成17年2005年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格に該当しない人、第2回、試験案内ホームページ掲載日、7月1日金曜、申し込み受付期間、7月1日金曜から8月12日金曜、第一次試験日、9月18日日曜、表終わり。県職員の給料・定員の状況を公表します。問い合わせ先、県人事課、電話 029-301-2272、県行政経営課、電話 029-301-2267、表、県職員の経験年数別平均給料月額及び平均年齢の状況。令和3年4月1日現在。なお、一般行政職、警察職及び教育職については、大学卒業後の経験年数。区分別に読みます。一般行政職、平均給料月額326,241円。平均年齢 42.4 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年 262,258円。経験20年 368,296円。警察職、平均給料月額 323,293円。平均年齢 37.5 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年 295,254円。経験20年 394,541円。高等学校教育職、平均給料月額 373,173円。平均年齢 44.5 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年 319,485円。経験20年 403,644円。小中学校教育職、平均給料月額 352,486円。平均年齢 42.8 歳。経験年数別平均給料月額、経験10年312,227円。経験20年388,083円。技能労務職、平均給料月額313,649円。平均年齢 55.9 歳。経験年数別平均給料月額、記載なし。表終わり。表、定員の状況、各年4月1日現在。なお、職員数は一般職に属する職員、市町村などへの派遣職員を除くの数であり、常勤の職員です。表の説明、部門別に読みます。一般行政、職員数、令和2年4804人、令和3年4812人、対前年比8人増。教育、令和2年22260人、令和3年22304人、対前年比44人増。警察、令和2年5413人、令和3年5401人、対前年比12人減。公営企業等会計、令和2年1728人、令和3年1727人、対前年比1人減。合計、令和2年34205人、令和3年34244人、対前年比39人増。表終わり。データ茨城、1月1日現在、総人口284万8134人、前月比 1601人減、男性142万1203人、女性142万6931人、世帯数119万6347世帯、前月比164世帯減。お知らせ広場。2月16日時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。案内。3月は自殺対策強化月間。県では、心の問題全般について相談できる窓口として、電話相談、茨城こころのホットラインを設置しています。相談は無料、匿名で利用できます。一人で悩まずに、まずはお電話ください。また、身近な方のいつもと違う変化に気づいたら、声をかけることが自殺予防の第一歩です。大切な人の悩みに気づいたら、声をかけ、話を聞いてみてください。命支えると書かれたロゴマークがあります。相談窓口、茨城こころのホットライン。相談時間、9時から12時、13時から16時。平日、電話 029-244-0556、祝日休み。土日、フリーダイヤル 0120-236-556。問い合わせ先、県障害福祉課、電話 029-301-3368。イノシシに遭遇しても慌てずに。イノシシに驚いて転倒したり、突進されたり、捕獲作業時に噛まれたりなど、人が怪我をする事例が全国的に発生しています。イノシシは本来臆病で警戒心が強く、人前に姿を現しませんが、興奮すると攻撃的になり大変危険です。遭遇した際は慌てず騒がず刺激せず、ゆっくりとその場を離れましょう。捕獲作業に従事する場合は、ベテラン漁師の指導に従って安全な方法で行いましょう。問い合わせ先、県環境政策課、電話 029-301-2946。 詳しくはこちら、QR コードがあります。サイエンスを楽しもう。つくば市内の研究機関を循環するつくばサイエンスツアーバスに乗って科学を楽しみませんか？バスの循環施設、地図と測量の科学館、つくば実験植物園、サイエンススクエアつくば、地質標本館、つくば宇宙センター、つくばエキスポセンター。乗車券、大人500円、小学生250円、幼児無料。一日乗り降り自由、別途入園料、入館料がかかります。問い合わせ先、つくばサイエンスツアーオフィス、電話 029-863-6868。問い合わせ先、県科学技術振興課、電話 029-301-2532。 詳しくはこちら、QR コードがあります。ジェネリックに変えてみませんか？後発、ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に発売される新薬と同等の効果を認められた薬です。低価格でありながら、子供や高齢者が飲みやすいように味や匂い、大きさや形を改良しているものもあります。また、後発医薬品に切り替えると、個人の負担軽減に加え、国民医療費全体の負担も軽減されます。未来の世代が安心して医療を受けるため、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、県薬務課、電話 029-301-3393。 快楽園開園180年記念事業、チームラボ快楽園光の祭り。快楽園が世界的に活躍するアート集団チームラボにより光のアート空間に生まれ変わります。 光や音を駆使した幻想的な空間をお楽しみください。写真があります。期間3月31日木曜まで。入園時間18時から20時30分。最終入場20時。会場、偕楽園、水戸市。入場料、大人1800円、中学高校生800円、小学生以下無料。問い合わせ先、ラッキー FM 茨城放送、電話 029-243-4111。 詳しくはこちら、QR コードがあります。第126回水戸の梅まつりについて、詳細については水戸の梅まつりホームページでご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ先、一般社団法人水戸観光コンベンション協会、電話 029-224-0441。 初開催、高校生交通安全動画コンテスト入賞作品決定。県内の高校生を対象に交通安全啓発のための動画コンテストが開催され、6点の入賞作品が決定しました。力作ぞろいの作品をぜひご覧ください。 QR コードがあります。テーマ、自転車の交通事故防止やマナーの向上に関するもの。最優秀賞、不安な運転ケース1から3。グループ名、歩行者、県立並木中等教育学校。優秀賞、レゴで覚えよう事故の危険。グループ名、典型キッズ、県立土浦工業高等学校。転生したら自転車だった県。グループ名、プリティピクシーズ、県立緑岡高等学校。交通安全レース、グループ名、土浦一高映画部、県立土浦第一高等学校。命を守る、グループ名、株式会社シャフ、県立中湊高等学校。油断に潜む危険、グループ名、オンザビレッジ、県立緑岡高等学校。県公式 YouTube チャンネル、イバキラ TV などで配信中、QR コードがあります。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842。 引っ越しをした方、予定の方は、3月末日までに運輸支局で車検証の変更登録手続きをしましょう。問い合わせ先、県税務課、電話 029-301-2429。催し物ガイド。2月16日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際はマスクの着用などをお願いします。また、混雑時には入場制限を行う場合があります。県近代美術館、3月27日日曜まで。企画展、ダンス美術館コレクション、風景画の始まり、古老から印象派へ。フランス・シャンパーニュ地方にあるダンス美術館が誇る珠玉の風景画コレクションにより、古老・バルビゾン派からピサロ・モネまで19世紀フランス風景画の流れをたどります。入館料、一般1210円、満70歳以上600円、高校生・大学生1000円、小中学生490円、日付指定ウェブ整理券無料を取得された方が入館優先。3月21日月曜祝日まで無料。3月21日月曜祝日まで無休。3月5日土曜は満70歳以上の方無料。水戸市千葉町東久保666-1。電話 029-243-5111。ファクス 029-243-9992。県つくば美術館、3月12日土曜13時30分から、第12回土曜講座、降り注ぐ光の下で、フランス美術館コレクションに見るフランス近代風景画の魅力、県近代美術館企画展の見どころを紹介、講師沢渡麻里、県近代美術館首席学芸員、参加無料、定員80名、当日受付、つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス029-856-3358。ミュージアムパーク県自然博物館、6月12日日曜まで、第83回企画展、ミュージアムパークコレクション、これ何？これ見て、自然の宝大公開。皆さんがこれ何？とびっくりする標本や、学芸員がこれ見て？と一押しする標本など、普段は展示していないコレクションを特別に公開します。写真、イタチ科の動物ずらり。写真終わり。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。土日祝日はウェブでの事前予約制。野外施設のみをご利用の場合も事前予約が必要です。2月16日現在臨時休館しています。坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファクス029738-1999。県立歴史館、4月10日日曜まで、特別展、華麗なる明治、宮廷文化のエッセンス。明治時代の皇室の活動を中心に、宮廷を彩った華やかな文化、それを支えた茨城ゆかりの人々、本県各地への行幸景を、県内外の貴重な資料を通じて紹介します。写真、大礼服、マントードクール、昭憲皇太后着用、共立女子大学博物館像、写真終わり。入館料、一般610円、満70歳以上300円、大学生320円、高校生以下無料。3月3日木曜は満70歳以上の方無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファクス 029-228-4277。県天津記念いずら美術館、4月17日日曜まで、企画展、おいでよ花鳥画の世界。表現の多様さと生き物に向けられた画家の眼差しを通して、時代を隔てても変わることのない花鳥画の魅力を紹介します。入館料、一般420円、満70歳以上210円、高校生大学生210円、小中学生160円。北茨城市大津町椿2083、電話 029346-5311、ファクス 029346-5711。県陶芸美術館、5月8日日曜まで、企画展、北沢美術館名品展、エミール・ガレト・ドーム。19世紀のアール・ヌーヴォーを中心に、フランスガラス工芸のコレクションで有名な北沢美術館の所蔵品から、エミール・ガレト・ドーム兄弟の初期から晩年までの名品を紹介し、魅力に迫ります。入館料、一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。テーマ展、桜井貞子と紙布展、5月15日日曜まで、 入館料、一般320円、満70歳以上160円、高校生大学生260円、小中学生160円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話02967000011、ファックス02967000012。県立図書館、3月12日土曜14時から16時、放送大学ライブラリー講演会、果樹の品種改良によるブランド力の強化、放送大学茨城学習センターへ要事前申し込み、開館時間平日9時から20時、土日祝日9時から17時、3月の休館日、7日、14日、22日、28日、31日、水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 029-228-3583。利用案内、県立図書館を除く、開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜日、祝日、振替休日の場合はその翌日、休館。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。時事コラム。Where there is a will, there is a way. 意思あるところに道は開ける。現在、新型コロナウイルスのオミクロン株による感染が急拡大しており、本県においても1月30日以降、新規陽性者数が1日に1000人を超える日が発生しています。オミクロン株は第5波のデルタ株に比べ感染スピードが速く、学校や保育所、幼稚園、また家庭内において感染が拡大しています。無症状者あるいは軽症者の割合が高いものの、高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、依然として重症化のリスクが高いことから、感染リスクを減らすことが大切です。オミクロン株に対しては、新型コロナワクチンの追加接種により、発症や重症化を予防する効果が示唆されていることから、職業上感染リスクが高まる医療従事者や、重症化リスクの高い福祉施設の入所者の皆様などから先行して追加接種を行うとともに、県大規模接種会場を当初の予定よりも前倒しして2月2日から開設したところです。本紙4ページ参照。3回目の追加接種で使用するワクチンは、ファイザー社製または武田モデルナ社製のメッセンジャー RNA ワクチンとなります。初回及び2回目の接種と異なる種類のワクチン接種、いわゆる交互接種も認められていますので、お住まいの市町村から接種券が届きましたら、ワクチンの種類を問わずにお早めの接種をご検討いただけますようお願いいたします。茨城県知事、大井川和彦。写真。県庁内の大規模接種会場で3回目のワクチン接種、武田モデルナを接種しました。2月10日、写真終わり。厚生労働省新型コロナワクチン Q&A、QR コードがあります。茨城・神戸線が1日3往復に増便。茨城空港では3月27日から神戸便が1日3往復に増便されます。朝・夜の便に加え、新たに昼の便が追加されます。観光にビジネスにますます便利になる茨城空港をぜひご利用ください。神戸港の全景写真があります。表、茨城神戸間。 1日3往復。2022年3月27日から。表の説明。茨城神戸線の時刻表です。便名、出発地、出発時間、到着地、到着時間の順に読みます。SKY183、茨城7時35分発、神戸8時50分着。SKY185、茨城13時40分発、神戸14時55分着。SKY187、茨城19時5分発、神戸20時15分着。SKY182、神戸8時10分発、茨城9時20分着。SKY184、神戸11時50分発、茨城13時着。SKY186、神戸19時25分発、茨城20時30分着。表終わり。駐車場無料。もっとお得にもっと便利に IBR マイエアポートクラブ。搭乗時などにスマートフォンアプリ IBR マイエアポートクラブをご利用いただくとポイントがたまり、様々な特典と交換できて大変お得です。アプリダウンロードはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県空港対策課、電話 029-301-2761、インターネット、茨城空港で検索。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵な県産品が当たります。今月号はこれ。チーズ詰め合わせギフトセット。モッツァレラガチョカバッロストリング各1個。日立太田チーズ工房で一つ一つ手作りしたチーズ3種類のセットです。保存料は使用せず、日立太田産の生乳と食塩のみで作られており、小さなお子様にも安心してお召し上がりいただけます。この機会に様々なチーズの食感や風味をご堪能ください。箱入りのギフトセットの写真と丸くて白いチーズの写真があります。問い合わせ先、一般財団法人里見ふるさと振興公社、日立太田チーズ工房。電話 0294-822-2329。 問題、縦の鍵。1、大豆加工食品の一つ、豆乳を加熱した時に表面にできる薄い膜。2文字。2、笑うと頬にできる小さなくぼみ。3文字。3、水戸で作られている江戸時代から続く伝統工芸品、水府〇〇〇〇〇。5文字。4、近代美術館で開催中の企画展、〇〇〇美術館コレクション、風景画の始まり、古老から印象派へ。ヒント7ページ。3文字。6、うなぎのような体をした肉食魚。京料理には欠かせない高級魚。2文字。横の鍵。1、乗り物などの遊具を設けた施設。レジャーランドアミューズメントパークとも言う。5文字。4、チーム〇〇、偕楽園、光の祭り、31日まで開催中。ヒント6ページ。2文字。5、牛の絶部、仙台の牛〇〇、2文字。6、皿より深く、口の大きい器、草木を植える容器、〇〇植え、2文字。7、河川または水路を横断して作られ、流水を制御するための構造物。4文字。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵2の3番目の文字、横の鍵4の2番目の文字。B、横の鍵5の初めの文字。C、縦の鍵6の2番目の文字、 横の鍵7の3番目の文字。D、縦の鍵3の4番目の文字。横の鍵6の2番目の文字。2月号の答え、ワカサギ。応募方法、県ホームページ、ひばり3月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり3月号の感想をお書きの上、郵便番号 310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ、応募は1人1回まで。3月23日水曜締め切り、当日消印有効。応募ページはこちら、QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。2月号の読者のご感想。茨城働き方改革を読んで、誰もが働きやすい環境にするためには、新たに業務の見直しもしていく必要があるのだと考える良い機会になりました。日立市20代。本号は2月16日現在の情報に基づき編集しています。次回、ひばり4月号の新聞折り込みは3月27日日曜です。以上で、声の広報ひばり2022年3月号を終わります。